今日からですね、黙示録の一章ですね、この学んでいきますけれども、ここでのテーマはですね、イエス・キリストの黙示です。イエス・キリストの黙示、ヨハネの黙示録と書いています。けれども一章の一節にはイエス・キリストの黙示って書いてます。私はここはヨハネの黙示録というよりもイエス・キリストの黙示っていうふうにですね、名付けた方がいいかなと思いますけれども、黙示という言葉を、皆さんはどのように考えていらっしゃるでしょうか。大体のイメージ、広辞苑で私調べたんですけれども、2つの意味が出てきました。1つ目がはっきりと言わず暗黙の中に意思を表示すること。で、2つ目がキリスト教で啓示のことって書いてありました。で、黙示という言葉を聞くと私たちが連想するのは1番目ですね、暗黙の中に意思を表示すること。また暗示という言葉がありますけれども、黙示録を読んでそのような書物だというふうに私たちは思っています。ある人からも私質問を受けたり、またはそのある人がこう話してくれたり、今まで黙示録ということを聞いてですね、この出てくる人々の反応や、またある牧師からも聞いた反応なんですけれども、わからない書物だ、あえて隠されている書物だ、この本当にこの暗号のようにですね、私たちが読み解いていくことによって分かってくる書物だというふうに聞いていました。で、ある解説書もこういうふうに書いてありました。黙示録は黙示文学であり、その意味があえて分からないように暗号のように書かれている。当時のクリスチャンたちはローマによる迫害を受けていたので、その意味が分からぬようヨハネが象徴的表現を使って書いたということなんですね。なんとなく納得しますね。私もそう思ってました。けれどもギリシャ語の、アポカリプシス、なんか英語でアカパリプスっていうのかな、この言葉にもすでになってるんですけれども、この アポカリプシスっていう意味を調べると、実はその正反対の意味だっていうことが分かります。アポカリプシスの意味は覆いが覗かれるということです。英語ですとアンベイル、アンというのは分かりますね、そしてベイルというのはベールのことです。ベールが覗かれる、なんですかね、アフガンの時にですね、タリバンの問題がありましたけども、女の人がこのベールをかぶってですね、そしてタリバンが逃げていったら女の人が顔を見せることができるようになったとありましたけれども、ベールを覗くという意味なんです。ちょっと想像してください。例えですけれども、ある市役所の前にですね、有名な彫刻家がこの彫刻を作ってですね、そしてそれをみんなの前にこの見せるですね、この記念する日を設けていて、たくさんのこの重要な人物がやってきてですね、でそこで楽団がいて、チャンチャランチャチャーンというファンファーレを鳴らしてですね、それかあのその前に市長がですね、この演説をっていうかこの言葉を話してですね、でみんなこうじっとその、この彫刻をですね、このどういうものかということを見ようとする。でそこに幕がかかってるわけですね。でその幕をずわーっと取ってって、うわっとその全容を見ることができる。今までは隠されていたけれども明らかにされたということです。これがここで言っている黙示の意味なんです。他のところでは啓示というふうにも訳されてますし、現れるとも訳されてるんです。現れ、でこれがここで言っているイエス・キリストの黙示という意味なんです。ですから黙示録を読むときは隠されているものを一生懸命探して読むのではなくて、 むしろ今までぼやけていたものが全容がうわーっと明らかにされるという意味でこの黙示録が存在するということなんです。ものすごい書物であって、開かれた書物であって、明らかにされている書物であって、これを読むことによって何が一番わかるかと言ったら、イエス・キリストご自身がわかるということなんです。イエス・キリストの黙示と書いてあります。これを学ぶだけで、まあ、本当に私は、この言葉だけでですね、全体の聖書公開ができるぐらいものすごいこの言葉なんですけれども、ちょっと専門的な話になります。新改訳聖書をお持ちの方、下の方を見ると印象がありますね。いろんな聖書の箇所、他に印象できる、参考にできる箇所がたくさんありますね。他のところも結構たくさんあるんですけども、新改訳聖書けれども、黙示録はもうこの埋め尽くされています。多くの人が黙示録だけ読むんです。けれども、黙示と言っている限り、啓示と言っている限り、現れると言っている限り、今まで隠されていたものがあるわけなんです。はっきりと現れていなかったものがあるわけなんです。で、それが旧約聖書から続いている膨大な、もう何千とあるこの予言なんですね。そしてそれをイエス様が現れてから、さらに明らかにされて、そして人たち、特にパウロによってキリストの奥義と言われた教会を私たちは学びました。で、教会があって、それは今まで明らかにされてなかったけど、この教会っていうのは今ですね、この時代にって言って人が、パウロがですね、明らかにされたんだと言いました。それは何かと言ったら、ユダヤ人、異邦人もユダヤ人と同じように神の国の国民となることができ、神の家族の一員となることができ、ユダヤ人も異邦人もキリストにあって一つになることができるんだということでした。この教会があって、さらに明らかにされてイエス様のことが、そして今までの旧約の予言というものと、そして新約で明らかにされた啓示をミックスされて、全部を総まとめしているのがこの黙示録なんです。だから、ある人の研究では300以上の旧約聖書の予言が引用されているともいい、ある人はこの引用というか参考まで合わせたら700以上とかも言われています。それほどの、だから旧約聖書の本当に研究するんだったら、旧約聖書のバックグラウンドをする必要なんですね。そしてその背景と、それ一体何が書いてあるかと、今までは本当にこの、なんですかね、この散発的に神様が預言者に対して語っておられて、一つのテーマっていうのは大体予測できたんですけれども、なかなかそれを体系的に、この統合的にですね、この示すことができなかった。しかしヨハネはそれを神様から与えられて、それによって最後にヨハネははっきりとこの手紙から、この書物から取り除いたり付け加えたりするものは呪われるということができたんですね、という完結を与えることができるような書物であり、全貌を明らかにしているんです。これがイエス・キリストの黙示。そして今言ったように、その黙示の目的というのはイエス・キリストご本人なんです。イエス様が言われました、永遠の命とは父なる神と、そしてその一人子であるイエス・キリストを知ることですって言ったんです。永遠の命っていうのは、なんか天国への切符とかですね、何か命、永遠の命っていう、なんかふわふわしたものがあるように聞こえますけれども、そうではなくて、このイエス・キリストご自身を知っていく、この知っていくというのは知識というより知的なものというよりも、もっと霊的なもの、人格的なものですね。そのイエス様を知っていくという、そのことを私たちはここの書物を通して見ていくことができるんです。そしてここで、もうちょっと読むと、 出てくるんですけれども、7節のところに見よ彼が雲に乗って来られると書いてあります。ここにテーマが書かれていて、中心的な出来事ですね。中心的な出来事、この黙示録の中心的な出来事は19節に書いてありますね。王の王、主の主と宣言されて白い馬に乗って来られるイエス・キリストの現れなんですね。これが中心テーマになっていて、中心テーマというか中心的な出来事になっていて、その出来事に向かって一章からどんどんどんどんどんどんどんどんこの話が積み上げられていきます。そしてそのイエス様が来られたことによって、その結果どういうことが起こるかということが20章と21章と、いつもドラスレさんですね、22章まであるんですよね、22章ですね、書いてあるんですね。これが全体的な流れになって、イエス様が現れる、イエス様がどういう方かがはっきり見える、もう1章からはっきり見えているんですけれども、その出来事としてはっきり見えるのはこのイエス様の地上への再臨ですね。これが黙示録の、テーマになります。で、次にこれはすぐ起こるはずのことをそのしもべに示すため、手に書いてあります。すぐ起こるはずのことと書いてありますね。3節の終わりには時が近づいているからであると書いてあります。そしてこの初めにこのヨハネは書いていたんですけども、終わりのところにも、例えば、終わりからに、一番最後から2番目の節、20節です、22章の 20節に、しかり私はすぐに来るというふうにイエス様がおっしゃられています。このようにすぐに来る、もう本当にすぐに起こるはずのことだという差し迫ったことなんだということをですね、この思いながら私たちがこれを、この書物を読んでいかなければ、この本当に生きた書物として私たちにこの神様の言葉が生きてこないわけなんですね。これは過去のことであるとかですね、これは遠くのことである、またこの黙示録の書物にはこの世界で起こること、特にイスラエルの地でこの起こることについて詳しく書かれています。当時はイスラエルがあったわけですね、あったって今もあるんですけども、当時はイスラエルがあってエルサレムがあってですね、そしてその遠くにいるアジアの地域のこの教会の人たちもこのエルサレムとイスラエルのことを意識しながら生きていたということになるわけなんです。なぜかというと旧約の予言の中心がここであり、イエス様もそのエルサレムと、そしてこのイスラエルですね、エルサレムで死なれて、エルサレムで蘇られて、エルサレムで聖霊が与えられてですね、だからいつも意識していたわけです。で、私たちもそうですね、特にイスラエルの国ができ、そしてエルサレムの、この町が、首都がある、この今の時代において、この意識しながら読んでいき、そしてイエス様が間もなく来られるんだ、もう今にも来られるんだという切迫した思い、差し迫った思いで読んでいく必要がある書物なわけなんです。そして神がキリストにお与えになったものである、そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。神がキリストに与えられて、そしてキリストが御使いに託してヨハネに与えられました。この啓示の経緯が、経路が分かりますね。父なる神からキリスト、キリストから御使い、そして御使いからヨハネ、で最後が今私たちが読んでいるこの私たち自身、読者ですね。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見た全てのことを証した、彼の見た全てのことを明かした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。 朗読するとあります、ね、で当時は初代教会において私たちのようにこの印刷技術が発達しているわけではありませんから、教会の指導者の人が会衆に読み聞かせたわけですね。これを朗読したわけなんです。でそしてこれを聞いてそこに書かれていることに心に留める。でこの心に留めるというのは守るとも訳すことができます。黙示録を読むときにこれを知的に研究しようとすると、ここで書かれていることとちょっと違ってくるわけですね。そうではなくて守る、つまり、自分の実際の生活の中に生かしていくですね。だから他の手紙とか他の聖書の箇所と同じように、ここも私たちはですね、この自分の生活の中に生かしていくんだということがとっても大事になる、ね、心に留めるまたは守る人は幸いであるんだとですね。そして時が近づいているからであると。でこの時というのは特定の時です。これは終わりの時とも言われている時です。ダニエル書を開いてください。ダニエルがガブリエルを通してまたイエス様ご自身によって啓示が与えられました。終わりの時についての起こることがこの与えられたんですね。でこのダニエル書を読むと黙示録のこの意味がさらに分かってくるんですけれども、ダニエルは最後にこの主の使いとして現れてくださったイエス様からこう言われたんですね。12節の4節です。ダニエル書の12章です。ごめんなさい、12章の4節です。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておけ、おき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。多くの人が知識を増そうと探り回る。一体終わりの時はどういうことなのかというふうに探り回るんだということです。終わりの時まで秘めておけって言ってるんです。ダニエルは自分が受けた啓示が本当に一体どういうことなのかさっぱりわからないで、もうびっくりして倒れてしまうような、そしてもうげっそりとして全然ご飯が食べられないような、そういう感じになってしまいます。でもここで封じておけって書いてあるけれども、新約聖書では終わりの時だから開きなさいということです。私たちは7つの封印が解かれていくのを読んでいきます。開かれていく、開かれた書物、そして今時が近づいているんだ、それが今ここで書かれているわけですね。そして4節からは、他の手紙と同じようにヨハネはこの挨拶を書いています。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、ヨハネが手紙の差出人であり受け取り人がアジアにある7つの教会です。アジアというのは現在のどこですか、私たちが住んでいるアジアではなくてどこですか。トルコですね。小アジアと言われてました、ね、アジアにある7つの教会、ね、でその7つの教会は後で出てきます、11節のところにエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアです、ね、この7つの教会に送りなさいとあります。ただ英語では The Seven Churches って書いてあるのかなっていうに定冠詞がついてるんですね。でアジアにはもっとたくさん教会があったんです。例えばコロサイですね、有名ですね。コロサイ人への手紙がありますね。 カロサイの、あの、教会もありました。もっとあったんです。で、ここで言っている7つの教会は確かに実際に存在していた7つの教会であるんですけれども、同時に全ての教会ということを意味します。なぜかというと、2章と3章にこの7つの教会に対するイエス様の言葉、メッセージが書かれていますが、でそこにですね、2章の7節、例えばね、2章の7節には、耳ある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ね、諸教会と書いてあるんです。そして7つの教会と書いてあったんですけども、後で7つの御霊というのも出てきます。7つの燭台とか7つの星とか7つ7つ7つという言葉がたくさん出てくるんです。単に物理的に7つの教会ということだけではなくて、この7という数字には完全という意味が含まれています。または神様ご自身の性質と言ってもいいかもしれません。聖書の中に7という言葉がたくさん出てきますね。7日目に主が休まれたんです。6日間で仕事をし、そして7日目に休まれたね。そしてヨシュアがエリコを陥落させるときに 7回回って 7日目には7周しなさいというふうに言ってます。これちょっと似てませんか。7つの封印の後に7つのラッパ、7つのラッパの後に7つの8ですけれども、そのように7から7、7、7、7ですね。でこのように7という数字が出てくるのはなぜかというと、神ご自身を表しているんですね。または神様の完全さを表しているんです。だからここでは完全に神様が全てを、この教会、目に見える教会ですね、この全てを見て神様がこの私たちに対してこのメッセージを持っておられるわけなんですね。だから当時の実際の教会の状況だけではなくて、全てのこの教会に対して語っているわけなんです。で、次4節ですが、常に増し、昔増し、後に来られる方から、またその御座におられる7つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるようにですね。他の手紙でも恵みと平安があなた方にあるようにとありますけれども、ヨハネはここで三位一体の神を言っているわけなんです。昔増し、常に増し、昔増し、後に来られる方は父なる神です ね、永遠の方です。そして御座におられる7つの御霊、これがご聖霊です。そしてイエス・キリストですね。三位一体の神が書かれています。で、この、また戻りますが、7つの御霊、御座におられる7つの御霊とありますけれども、今話したようにこの、教会全体に対してこの御霊の働きがあるんだよということで、この7つの御霊というふうに言われているものと考えられます。で次にイエス様のところに移りますが、忠実な証人とあります。イエス様は何に対して忠実に証しをされたんでしょうか。何のことを証しして、何のことに対して忠実に証しされたのでしょうか。誰かわかりますか。何を証ししましたか。父なる神です。イエス様が十字架につけられる前の夜でしたっけ、前の日でしたっけか、このヨハネの福音書のところにですね、弟子たちと、またイエス様が弟子たちに対する言葉がたくさん書かれていますけれども、ピルトがですね、こう言ったんですね。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエス様が言われました。ピルト、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私のことを知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。すごい言葉ですね。 私を見た者は父を見たのです。天と地を作られた高いところにおられるこの永遠の神が今肉体を取って現れてくださっているし、このイエス様がもう見たらもう父を見てるんだと。御子は、御父の完全な、現れであるとヘブル人への手紙に書いてありますけれども、イエス様が忠実に父なる神を明かしされました。私たちはイエス・キリストの証人と言われています。私たちを見たらイエス様がわかると、いや大きなチャレンジですね。でもイエス様は聖霊があなた方に上に臨むときにあなた方は力を受けます、そして私の証人となりますと言われました。聖霊の力、聖霊の働きによって私たちは自分たちにはできないこのイエス・キリストの証、生き証人、自分たちを見たらイエス様がわかるというこのことができるようになるわけなんですね。そして次に死者の中から最初によみがえられた方とあります。でこの最初という言葉はちょっと語弊があるかもしれません。確かにイエス様が最初によみがえられた、というかこの最初というのは、なんかなんて言ったらいいのかな、全てのものに勝ってというこう第一によみがえられた方と言ってもいいかもしれません。あ、その前ですね、第一によみがえられた方、ね、そういうふうに言い換えた方がいいかもしれません。イエス様の復活というのはもう本当に第一のものなんですね。朽ちない形で、このよみがえられて、そして、今までこのよみがえったと言ってもですね、このエリシャが死んだ子をよみがえらせたりしました。またイエス様ご自身がヤイロの息子をよみがえらせて、ラザロもよみがえましたけども、その同じ肉体を持って死んでしまうわけなんですね。蘇生と言いますけれども、イエス様の復活は違います。永遠に生きるところの、決して死なない朽ちないところのよみがえりなんですね。でイエス様が、私が命であるよみがえりです、私を信じる者は死んでも生きますと言われましたが、キリストにつく者は、キリストのうちにあるものは、イエス様がよみがえられたように私たちもよみがえるんだということがここで現れているわけです。死者の中から最初によみがえられた方。次に、地上の王たちの支配者であるとあります。地上の王たちの支配者、今はイエス様は大祭司として私たちのために取りなしをしておられます。今どこにおられますか、イエス様は。まあ、もちろん聖霊を通していらいたるところにおられるんですけれども、そうです、神の右の座ですね。ね、神の右の座におられ、私たちのために取りなしをしておられ、大祭司のミニストリーを行っておられます。そしてもちろん今でもイエス様は地上の王たち、この世界の人たちを支配し操っておられるんですけれども、イエス様が王の王、主の主として来られるときに、絶対的な主権を持って王たちを従属させる、服従させるわけですね。世界の王となられるわけなんです、ね、ですから忠実な証人というのは、地上でのイエス様のご生涯であり、そして蘇った、これ現在の姿ですね。今は生きているイエス様です。そして将来イエス様がやって来られるという地上の王たちの支配者。で、この地上の王たちの支配者というところまで至るのが、この黙示録のテーマになっています。で、恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。ここも同じですね。まず過去にしてくださったことを、愛して血によって解き放ってくださった。そして、解き放ってくださって、今罪に支配されない生活を生きることができる、罪から自由にされている。そして将来ですね、私たちを王国とし祭司としてくださるということです。まず愛してくださったんです、私たちを。 忘れてしまいますね。神が愛である。悪魔は私たちをいつも罪定めにしようとします。黙示録にも出てきます。兄弟たちの告発者である悪魔だ、ね、俺はダメだ、クリスチャンと自分で読むことはできない、神にもあまりよく思われていない、ね、神から嫌がられてるんではないか、嫌われてるんではないか、憎まれてるのではないか、ここ大事ですね。自分で何とかして、罪からこの肉の行いから肉の思いから解放されようと思ってもできません。私たちはダメだダメだと思うとますます行ってしまう。ですからパウロが言ったように、私は自分が良いことと思っていることをすることはできず、自分が憎んでいることを行っています。この死の体から誰が私を助けてくださる、救ってくださるんですか。ああ惨めだとこう言いましたね。そのようになってしまうけれども、イエス・キリストの死によってですね、私たちの良心が清められるときに、私たちは、ああイエス様が愛してるんだ、神が愛してくださってるんだですね、この、立法的な関係ではなくて愛の関係によって私たちは罪から自由にされて、神様を愛しているからですね、神様が願っておられることを行っていくことができるようになるわけですね。で次にこの王国と死、祭司とあります。この王国というのは王とも訳すことができます。で祭司というのは仲介者というか、人々の前には神を代表して、そして神の前には人を代表しますね。そのような祭司の役割をするということです。具体的にはどういうことを行うかというと、黙示録の20章のところに、千年間王となるということが書いてあります。4節とまた6節のところにありますね。キリストと共に千年の間王となったですね、そして6節のところもキリストと共に千年間王となるとあります。
王になるの？
そう思うかもしれません。でパウロも同じこと言ってるんですね。パウロは第一コリントの6章の2節でこう言ってます。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。アダムが地を支配せよという神様からの命令を受けました。そしてイエス様が来られる時に、イエス様が来られてから千年の間、イエス様がこの地上を統治しているときに、私たちも共同の統治者となる。イエス様からの権威によって統治をしていくんだということです。私たちがイエス様を信じるということは、なんか心の中でですね、このひねってですね、そして他の人たちにはこう分からないようにですね、こっそりと信じていくということを考えてしまいますね。地の塩である、世の光だというのを言われてますけれども、なかなかそういうふうに考えることができないですね。皆さんご存知かも、もうご存知かと思いますけれども、先月ですね、私長崎に行ってきました。でキリシタンのですね、この殉教の歴史名手のこの後を見てきたんですけれども、出島とかですね、あれはキリスト教を密かにこの伝道していたこのポルトガル人ですね、を押し込めるために作られたものなんですね。そして今でも残っているこの檀家制度とか5人組とかですね、あれは全部キリシタンを抹消させるための、クリスチャンを抹消させるための制度であって、であの江戸幕府ができたわけなんです。それぐらい徳川家康と秀忠と家光はキリスト教に対して脅威を覚えたんですね。でその時のじゃあキリシタンはどういう人たちだったかって、大名はいました、いましたけれども、もっと草のレベルですね、普通の人たちが信じていたんですね。十字架貼り付けにされた26世紀の中には12歳、3歳、14歳の子供がいました。で洗礼を受けたばっかりの子がいたんですね。本当に小さな子供たち、またはその普通の人たちがイエス様を信じているんですけれども、その信じているということは 国の統治者さえも脅かせるものなんです。私たちはそういう存在なんです。なぜかというと、その統治者はもう霊的に分かるんでしょうね。私たちがキリストと共に統治するんだと、その自分の国以上に国があるんだということをですね、この分かってるからなんですね。だからそういうビジョンっていうのかな、私たちは持ってですね、この生きていかなければいけないわけなんですね。世の光なんだ、地の塩なんだということです。そしてキリストに栄光と力が常しえにあるように、アーメンとあります。7節に、見よ彼が雲に乗って来られる。雲に乗って来られる、これはダニエル書に予言されていて、イエス様もそのことを言及されましたね。覚えてますね。雲に乗って来られる。そしてこの雲っていうのがですね、いろいろな解釈があるんですけれども、私は神の栄光としての雲だと思います。神殿のところに雲が、栄光の雲が宮に満ちると書いてありますよね。で、面白いのはですね、光を焚いた時に雲が出るって書いてあるんですね。あれは煙じゃないかと思うんですけれども、モーセの律法のところに書いてあるんですね。だから実際の雲かどうか僕は分からないんですけれども、栄光の雲であるということは確かですね。その雲に乗ってこられる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。で、ここの、すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。これはゼカリア書からの引用です。ゼカリア書の12章の10節ですね。ちょっと開きましょうか。こう書いてありますね。私は、ダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く、ね、これはダビデの家とエルサレムの住民ですから、ユダヤ人ですね。そして自分たちが突き刺したもの、私を見てあります。これユダヤ人どうやって解釈するんでしょうね。主ご自身がおっしゃられてるんですね。主ご自身を突き刺したって言ってるんです、ね、ヤーウェなる神はイエス・キリストですね。父なる神にありイエス様、私と父は一人です、一つですとイエス様が言われました。そして突き刺した。これから黙示録を読んでいくときにですね、大患難というものが起こります。そしてそこには女の子孫ですね、これはイスラエルですね、イスラエルの子孫が出てきます。そしてこの悪魔ですね、この竜によってですね、押し流されそうになるとかですね、そのようにこのイスラエルの人たちが大きな裁き、そうですね、苦難に遭うということが書かれていて、イエス様もこの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、ユダヤにいる人は逃げなさいって言ってですね、主がこの日数を縮めてくださらなかったらば、選びの民は潰されてしまう、なくされてしまうだろうと言っている大患難がやってきます。ホロコーストよりもひどいものがやってくるということです。そして彼らは追い詰められて、全世界のこの軍隊がですね、このやってきてですね、追い詰められてもうどうしようもなくなったときに、今まで今も頑なにしています、今もこのイエス様を信じていなくて、そして、神さえも信じていない。宗教的にユダヤ人はむしろ少ないんです、イスラエルには。そのような彼らの堅くさの差がですね、砕かれて、そしてメシアを求めるわけですね。古来からのメシアを求めて、メシアよ来てください、救世主を来てください。そしてやってきてくださった。やってきてくださったら、イエス・キリストなんです。突き刺した方なんです。そして初子を失って嘆く。つまり、なんて私たちは救われる機会を失っていたのか。と言って、嘆いて後悔して激しく悔い改めるわけですね。そして、ゼカリア書の続きを読むと、13章を読むと、この清めの泉が流れるって書いてあるんです。そこで聖霊が、御霊が注がれます。エゼキエル書にですね、うわーっとたくさん書いてます。この、肉体を持って復活したのがですね、そして御霊が与えられて、そして生きた人間となるというこの約束されています。その御霊が与えられて、彼らは皆使 救われると、このパウロがローマ人への手紙の11章で言ってるんですけれども、本当にイエス・キリストをそこでメシアとして信じて、国民的なレベルでイエス様を信じるという時がやってきます。でその時にもちろん全世界の民もイエス様の再臨を見ていますから、ここで地上の四条国は皆彼のゆえに嘆く、叱り、アーメンと書いてあるわけなんです。そして神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。ね、父なる神が、アルファであり、オメガであると言ってますけれども、アルファとオメガ分かりますか？ギリシャ語ですね。アルファは一番最初のアルファベットです。A と同じですね。オメガっていうのが一番最後ですね。W ですね。W かな、アルファ。O って発音するんですね。オメガ。だからこれは最初であって最後であるということです。イザヤ書の中に書いてあります。でこの、この新化訳とか他の日本語の訳のギリシャ語の写本ではここで終わってるんですけれども、他の写本では最初であり最後であるとも書いてあります。そしてイエス様も後で最初であり最後であると言ってるんです。つまり父なる神とイエス様が一人の方なんですね。でこのように全体のテーマを今ヨハネが話しました。で9節をご覧ください。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐と名付かっているものであってとあります。黙示録を書いたときはヨハネは、あのヨハネの福音書とあと手紙もそうなんですけれども、たった一人しか使徒として残っています。あの12使徒の中で11人はもう死んでいます。たった一人残されています。紀元の90年を超えた時です、ね、イエス様が蘇られてから大体60年ぐらい経ってるんですね。もう神殿が破壊されていま す, です、ね、そしてユダヤ人がもういろいろ散らばっている時ですね。その時に帰ってます。そして彼は最後の使徒であるわけですね。ちょっと考えてください。イエス様ご本人といつも一緒にいたあの使徒が、このヨハネはですね、この初代教会の中で柱とみなされていたとパウロは言ってます。他に誰ですか？ペテロとあとヤコブです。ヤコブってもイエス様の半兄弟の方のヤコブですね。これが柱というふうに言われていたんですね。そのヨハネが大先生ではなく兄弟って言ってるんです。あなた方の兄弟やり、ね、ここに本当のオリジナルの教会の姿があります。私たちは神様によって用いられる人を高く上げますけれども、それは恵みの福音ではありません。恵みの福音は何て言ってるかと言ったら、大きなものも小さなものも全て罪を犯し神の栄誉を受けられなくなって神の裁きに服しているんだということですね。そしてイエス・キリストの十字架によって全てのものが救われるんだと言って、全ての人を同じレベルに置いてるわけですね。そして全ての人が神とイエス・キリストの恵みの栄光を褒めたたえるということになります。だから兄弟姉妹なんです。神様にとってヨハネが大事なように、一人一人のクリスチャンも神様にとって大事なわけです。現代版に直したらビリー・グラハムが神様にとって大事なように、私たちも神様にとって大事な存在であり、神様がビリー・グラハムの祈りを聞いてくださるように私たちの祈りも同じように聞いてくださるわけなんです。イエス・キリストを通してみんな同じなんです。これがヨハネがこう証言していることなんですね。そして次に、あなた方と共にイエスにある苦難と御国の御国と忍耐とに預かっているですね。ここでも同じです。あなた方と一緒にって言ってるんです。指導者だからこの部下たちがどんどん苦し大変なことをして、私はなんか知らんぷりしてるとかそういうことではないですね。一緒に苦難に預かっている。で御国と忍耐ってありますけれども、この忍耐っていうのはイエス様が来られる時まで耐え忍ぶところの忍耐です。ヤコブの手紙のところに、こう書いてますね。あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからですって言ってですね、耐え忍びなさい、それに預かっているものだ。で神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモス島という島にいた。これは昭和アジアのですね、これちょっと離れたところにある 島なんですけれども、ですね、ちょっとここでは見えないかな、うん、まあいいでしょう、初代教会における大迫害が、ありました。で、1回目の迫害はネロ、皇帝ネロ、聞いたことありますね、皇帝ネロによる迫害ですね。パウロが上訴して行ったところの、その皇帝というのはネロだったんですね。で、2回目に行った時に死刑になったということなんですけれども、そのぐらいの時にネロが狂ってですね、悪霊付きのようになってですね、クリスチャンをものすごい迫害したって、自分の庭にですね、十字架立ってクリスチャンを燃やしてですね、喜んでたということをやっていました。で、これが第1回目は大迫害です。第2回目がドミティアヌスという人がいました。これ皇帝ですね。で、この皇帝の大迫害の時に、ヨハネがパトモス島に、この流刑されたんですね。そしてパトモス島にいた時に彼がこのものすごい刑事を受けて、そして、この戻されて、このドミティアヌスが死んだのでね、死んだ後に、96年にドミティアヌスが死んだんですね。エペソにヨハネが戻って再び教会の監督を始めたということになるわけなんですけれども、まあ、ヨハネはおそらくは戻った後に、この自分が見たことをこう書き記したのではないかなと思いますが、それでパトモス島というこのところにいたわけですね。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。主の日という言葉が出てきます。これで主日礼拝という言葉を皆さんよく聞くと思います。日曜日のことを表すというんですね。確かにですね、初代教会の時から日曜日にクリスチャンたちが集まっていたんです。なぜならばイエス様が蘇られたのは週の初めの朝、日曜日であって、そして教会ができた時、聖霊が弟子たちに下った時は日曜日だったんです。なんでわかるかって言ったら五旬節です。五旬節というのは日曜日なんです。だから教会ができて、イエス様が蘇ったということで、週の初めにパンを裂いていたということを記述が乗っかっています。けれどもここで言っている主日というのはその主日ではありません。主の日って何か思い出せませんか。主の日、主の日、主の日、勉強しましたよ。主の日、はい、言ってください。再臨の日っていうか裁きの日です。で、復讐の日、怒りの日、恐ろしい日ということが旧約の中で予言されていて、そして、その主の日から救われるというのがテサロニケの手紙にパウロが話していたことなんですね。主の日がすでに来たかのように話しているけど、あなた方はそれしっかりとしてくださいと。で、この反キリストが、罪の人が現れるまではというところも出ていましたね。その主の日のことです。なぜかというと、黙示録はその地上に下る神様の怒りについて語るんですね。主の日に御霊に感じ、これまだ将来のことなのに御霊に感じた。そうなんですね。御霊によってタイムワープしたわけですね。エゼキエルの、エゼキエル書を読んでみてください。エゼキエルもですね、御霊によっていろんなところに動いてるんです。このバビロン捕囚になってですね、このバビロンにいたんですけれども、このエルサレムのところまで連れて行かれたりですね、あと最後にこの千年王国の時の、このイスラエルの姿と再建される神殿を彼ははっきりと見てるんですけれども、それも御霊によってなんです。で、彼も同じようにですね、御霊に感じて、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。ラッパの音を思い出せますね。イエス様が再び来られる時もラッパの音ですね。この呼びかける音ですね。大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラサルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。ですね。振り向いた。振り向くと、7つの金の燭台が見えた。この燭台って何だかわかりますか？幕屋。また、神殿の中にある、聖樹の中にある、ミノラーですね。7つの枝がある燭台です。皆さんご覧になったことありますか？こうなって。ですね。ですね。こういうのね。その燭台が見えたんです。それらの燭台の真ん中には、足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた、人の子のような方が見えた。この人の子っていうのが、福音書の中でたくさん出てきますよね。人の子は何だか何だか。これ何かって言ったら、ダニエル書に予言されてるんです。メシアが人の子っていうふうに呼ばれてるんです。 このメシアのことですね。人はこのような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は照り輝く太陽のようであった。すごいですね。これもダニエル書で、ダニエルが見たものと同じなんです。ダニエルの10章の5節です。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にはウファーズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その頭、顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と右、足は磨きかけた青銅のようで、この言葉の声は群衆の声のようであった。ね、そして発説で私は一人残ってこの大きな刃物を見たが、私は力が抜け、顔の輝きも失って力を失った。これ、ヨガにもそうなったんですけれども。ね、ダニエルが見た。この天におられる栄光のイエス様のお姿です。私たちは地上におけるイエス様の姿を福音書の中で見ることができますけれども、天におけるイエス様の姿というのはこのようなお姿をされているわけなんですね。で、黙示録はそのような天からの視点が書かれています。覚えてますか？エペソ人への手紙の中にですね、この新しくキリストの奥義が与えられたときに、天における霊的な祝福を全て与えられた。で、天への窓というのは、旧約では開かれていなかったんです。イエス様がまだ死なれていなかったんです。けれども、イエス様が十字架にかかって死なれてくださって、蘇ってくださったおかげで、そのハデスにいる旧約の聖徒たちも引き上げられて天に行くことができて、そしてこの天が開けたわけなんですね、人々に対して。贖いが完全に行われたから開けたんです。で、その天の情景からですね、この一つの天、神様の御座のところから、いろんなこの災いがどんどんどんどんこう、降りかかっているわけなんですね。だから、読むとたくさんのこと書かれているようで、実は同じ場所でこう、行われているんですね。ボンボンボンボンボンボン行われているんですが、そこでのこのイエス様のメッセージが、ここに載っていて、2章と3章は教会へのメッセージがありますけれども、このイエス様、天におられるイエス様がですね、栄光に輝くイエス様が、この、教会に対してメッセージをお語りになっているわけなんですね。17節、それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。ですね、ダニエルと同じですね。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが見よ、いつまでも生きている。コリントの教会に対してパウロはですね、あなた方は本当に私をバカにしてるでしょうって言いまして、本当にコリントの人たちはね、パウロのですね、この権威を無視してバカにしてたんですね。でも、主と共に来ますよと。主は死んだ方ではなくて生きとられる方ですから、裁きがあるよと、実際に生きてるんだよってことですね。アナニアとサッピラがいましたね。主が生きてるって証拠ですよね。そういう生きたイエス様がおられるんだということですね。また死とハデスの鍵を持っている。イエス様が死とハデスの鍵を持っておられます。イエス様が十字架の上で死なれた後にですね、ハデスに下られて、黄泉に下られてですね、そしてそこで囚われている人たちをこの天国に導いてくださったということがエペソの手紙の4章に書かれていましたね。そしてハデスの鍵を持っているですね。この死とハデスというのは黙示録の最後の白い大きな溝のところに出てきますですね。この不信者の人たちが蘇って死とハデスをがこう吐き出したというんですね、吹き出して、そしてその人たちが自分たちの声によって裁かれるわけですね。その鍵を持っている。19節、そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。はい、ここに下線を引いてもいいかもしれませんが、黙示録を知るためのキーワードがここにあります。黙示録理解のキーワードです。まず、あなたの見たことっていうのは何ですか？イエス様の栄光の姿ですね。今見たことです。一章ですね。これが一つ目。今あること、今あることは二章と三章に書かれています。教会のことですね。そしてこの後、つまり教会の後に起こることなんですね。 これが4章以降に書いてます。4章の一節のところにこう言ってる声があります。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。この後に起こること、教会が敬虚によって引き上げられる、教会の後に起こる出来事、大胆なんですね。これが、書き記しなさい。3つのアウトラインができます、ね、アウトラインの3つのポイントができます。1章、2章と3章、そして4章以降です。これが分かると読みやすくなります。で、20節、私の右の手に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会たち。ヨハネ7つの燭台見ましたね。で、その燭台っていうのは7つの教会を表していたんだと。イエス様が右手に7つの教あの星を持っておられましたけれども、それが7つの教会の御使いということですね。で、星っていうのは大体御使いを表していますね。他のところでもそうですけれども、またはこのあるメッセンジャーという意味でもありますから、この教会に使わされている指導者と言ってもいいのかもしれません。まあ、御使いか指導者かどっちかですね。そして7つの燭台は7つの教会であると言って、イエス様はこれから、この、燭台の真ん中におられるイエス様ですね、が一人一人一つ一つの教会に対してメッセージを送られるわけなんです。ヨハネがこれからもうおじいちゃんになってます。今ね、90何歳かのおじいちゃんでしょうですね。で、これから死んでいくときにですね、誰もいなくなったらですね、大抵普通衰退していきます。しかしイエス様は生きておられて、今も生きておられて、全世界の主であり、全教会の主であるということがここでわかるわけなんですね。で、私たちもこのイエス様が真ん中におられるんだということですね。生きているイエス様、この栄光のイエス様が真ん中におられて、そして、そのイエス様の言われていることに従って自分を裁いていく、評価していくということが必要になってくるわけなんです。それを2章と3章で学びます。間に合いましたねお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。黙示録のテーマをヨハネがはっきりと書いてくれていましたけれども、本当に、この大きなことを私たちはこれから学んでいくことを本当に感謝いたします。この後で持たれる分かち合いと学ぶ、このディスカッションの中にもあなたが共におられて、この深いところに、このイエス様の栄光の姿を見て、このヨハネが本当にこの倒れてしまったかのように、私たちも本当にこの生きたイエス様に出会って、心を貧しくされて、あのイエス様が言われて、心の貧しい人は幸いですと、御国を受け継ぐからですと言いましたけれども、本当に私たちが砕かれて、そしてイエス様の前にひれ伏して、そしてイエス様の慰めの言葉、恐れるな、立ち上がりなさいという言葉を受け取ることができますように、イエス様のはっきりと姿を見て、本当に自分ではなくてイエス様を見ていく生活に変えられていきますようにお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお願いします。アーメン。